お願いします。
以前辻先生は礼儀正しくなりましょうとおっしゃってましたけども、うん、もっと詳しく教えてください。
もっと詳しく教えてください。いや前言ったからもういいかなと思うんだけど、
はい、
もっと詳しくか。なんか礼儀正しい人、礼節を重んじる人っていうのには10か条がありますよっていう話があるのよね。まあ話があるというか、僕は本を読んで、ああなるほどなと思ったのよ。でこの礼儀正しい人っていうのはきっとそのビジネスにもものすごく活用できるって言ったらおかしいけど、人から慕われる上司になるみたいな、こう上に立つ人間はそういう礼節のある人物であるとか、礼儀正しい人じゃないと人がついてこなくなるから、そういうのは大切ですよねっていう話で、この10か条っていうのを、まあ、ちょっと今用意したので、まあ、お伝えしたいかなと思います。まず一つ目何かっていうと、互いに対する挨拶とお礼の言葉を忘れない。まあ普通だよね、まあ普通だ何気にさ、常識的なことばっかりなのよ、はっきり言ってしまえば。だけどできてない人が多いっていうことなんだけどね。じゃあ2つ目が、よろしくお願いします、ありがとうございますのちゃんと言いましょうねっていうことね。で3つ目が、どのような状況であってもその全ての社員に対してその敬意を持って平等に扱いましょうねっていうことね。これも、まあ、言われるとそうなんだよなと、普通なことなんだけど、それをあえて言っちゃうってことはできてない上司が多すぎるということなのかなと思いますけどね。で4つ目が、自分の言動は必ず他人に影響を与えるっていうことを自覚してくださいねということね。無責任に言うことは言っちゃダメですよと、人の悪口だとか、そういうことをね、特に人の上に立つ人物っていうのはそういうこと言っちゃいかんよなっていうのは思う。例えばツイッターとかフェイスブックとか YouTube とかもそうだと思う。顔が見えないからといって、もうぐちゃぐちゃ言うやつがおるわけよ。コメントでもいますよ。いるわけですよ。そんなになったらいかんよと。なんていうの？匿名になった瞬間、あれはどうのこうのとか、ね、あいつはどうのこうのとかっていう悪口を言うタイプ、嫌じゃない？要は、人見えないところで陰口を叩くタイプと同じでしょ、
はい、
それも礼儀そのものもそうなんだけど、人としてどうかと思うよね、うん、友達になりたいですかって言われたら、いやなりたくねえなーって感じ、うん、一緒に飲みたいですかって言われたら、その悪口を延々に聞かされるわけやろ、もうまっぴらごめん、そんな人はちょっと来ないでいただけますっていう、まあ一般の人ならまだしも、人の上に立つ人がそんな風にしちゃダメよねっていうのは思うな、うん、で、5つ目が、他人からのフィードバックを歓迎するってことね、うん、これなかなかできない人多いと思う、うっさいなお前はとか言う人が多いと思うから。あとね、他人から見て接しやすい人間になる、なるということを心がけるっていう必要があるね。だからこう威張り散らして、なんかもう近づくなみたいなオーラを出すなっていうことね。それは礼儀正しい礼節のある人かって言われたら、またそれはちょっと違うよなと。なんか近寄りがたい怖い人と礼節のある礼儀を重んじる人とはまた別物だから、これはやっぱ違うよなと、うん、だって他人から見て接しやすくないっていうティムズでしょ、気難しそうな人とかそういうふうに思われるわけでしょ。ってことはもうしかめ面だったりとか、前も言ったね、笑わない人でしょ多分、うん、1日5回も笑わない人が多いとかいう、でそれが 14% ぐらいいてるっていう話だったからね、そんな人にはなりたくないよね、子供も近寄りたくないと思うはずだからね、うん、で7つ目が、率直で正直で、思いやりの態度を保つっていう、まあ普通の常識としては普通のことだかな、ことかなと思うんだけどね。で8個目が、他人の仕事ぶりを認めるっていうことね、うん、俺はすごいけどあいつはもう認めないとか、そういう心の狭いことじゃなくて、ちゃんとね、相手の他人の仕事ぶりも認めましょうねっていう、まだまだだなお前はなんていうことはあまり言わない方がいいですよということだよね。これはまあ普通といえば当たり前というか常識の話なんだけど、きっとできていない大人が多いんだと思う。 特に大人ができてないんだと思う。子供はできてるけど大人ができないっていう部分でそういうことがあるかなと思うね。他人の仕事ぶりを認めないっていう人が多いんじゃないかなと思う。で、9つ目が、他人の時間を大切にするっていうことね。それもまあまあ、これもやっぱ大人じゃないとわからない、礼節のある、礼儀のある、そして意識の高い、ちょっとね、この人すぐ上の人だなっていう言える人じゃないと、他人の時間を大切にするっていうところまではできないんじゃないかな。テイカーなんていうようなね、他人の時間を奪っちゃう人だから、そういうふうにしちゃなっちゃダメですよってことだよね。で、10個目がその無礼な態度を見過ごさないっていうのがありますよということだよね。なるほどねと。これがその、まあ、礼節の重んじる礼儀の正しい人で、会社の組織をそういうふうにしていこうと思ったら、まず自分がそういうふうに変わらなきゃね。相手に対してダメだダメだぞ、こらこらこらこらって言って、礼儀正しくやりましょうね君たちはとか言ってても、そらできないからね。できないと思う。で、こういうなんか10か条っていうらしいのよ。この10か条とかを聞くと一つ思い出すやつがあります。何かっていうと、知ってる茶さん、宝塚のブスの25か条ってやつ知ってますか？
知らないです。
知らないの？
はい。
あ、知らんの？まあ、すごい有名だったのよ。なんかツイッターやったかな、 SNS かなんかでバズって、結構前に話題になったやつがあるのよ。宝塚で、宝塚の劇団あるじゃない、
はい、
あそこに控え室かな、なんかあそこに貼ってあったんだって、
はい、
ブス25か条みたいなのが貼ってあって、みんながそれを見てうわっとか言って思うらしいのよ。今はもう貼ってないらしいんだけどね、はい、で、誰が貼ったのかで、いつどういう目的で貼ったのかわからないまま、その貼り紙かなんかがなくなったらしいから、まあ僕もあくまで宝塚の人間じゃないので、らしいで終わってるんだけど、はい、もうあまりにも有名になりすぎて本にもなってるらしいのよね、はい。まあ、知らないチャットさんに25か条を今からちょっと言っちゃうとですね、1つ目、1か条、1つ目何かっていうと、笑顔がない、2つ目お礼を言わない、3つ目おいしいと言わない、4つ目目が輝いていない、5つ目正気がない。すごいよね。笑顔がない、お礼を言わない、まあ確かになっていう。笑顔がない人はブス、お礼を言わない人ブス、美味しいって言わない人ブス、目が輝いてない人ブス、正気がない人もブスと言われると。で、じゃあ次6つ目が、いつも口がへの字の形をしている。で、7つ目が自信がない。で、8個目が希望や信念がない。で、9つ目が自分がブスであることを知らない。ひどいな。10個目が、声が小さくていじけているっていうことで、まあ、5つずつちょっと小分けしていくと、はい、いつも口がへの字の形をしている。うちのね、2人目の娘がね、への字で生まれてきた。うんっていう、
はい、
奥さん方のお父さん、要はおじいちゃん側は、うわーって言ってね、への字でこの子はすごいぞとか言って言われていたけどね。まあ自信がないとか希望や信念がないっていうのは、まあまあまあネガティブだよね。まあそんな人が宝塚行ったらいかんと思うけどね。採用されないと思うけどね。だって宝塚とか、ああいうその劇団の人とかって、まあ漫才師とかもそういうの全部そうだと思うんだけど、そのみんなの目に触れる人っていうのは、みんなにさ、そのまあ愛とは言わないけど希望とか光とかを見出せれる人だと思うんだよね。その赤の他人に対してその希望を与えれる人とか、そういう人がやっぱテレビだとかそういう人に画面に出て、前に出て、上に立って言うことができると思うのよね。そうじゃない人が前に出たらいかんと思うな。いかんと思う。まあそんな人がステージの上に立とうとは思わないと思うけどね。まあだけど多分すごい厳しい世界だと思うから、そういうのでこう心がちょっとポキッと折れたりとか、折れかけた時にいかんいかんいかんと、希望や信念がないとね、お客さんを喜ばすことができないとか、そんな人間がステージの上に立って、その例えばね、希望とか信念がなくてすごい人生でへこんだ人が、ちょっと宝塚見て勇気出そうって、明日から元気出そうと思って見に来た人に対して元気を与えれるかどうかってことになってくると思うのよ、きっとね。僕は勝手に想像してるんだけなんだけど、じゃあ自分自身がそういう希望や信念がないとか、声が小さくていじけている状態だったら、赤の他人にそういう風に変わってくれるというか、変えれることができないと思うのよね。 うん、自信がないとかね、自信がない人がその宝塚で勇気をもらおうと思って見に来てる人が多いと思うのよ、いてると思うのよね、うん、ちょっと元気がないから宝塚行ってその元気分けてもらおうとか、そういう人がいてると思うのよ多分。僕は見に行かないから分かんないけど、うん、でそういう人に対して、困ってる人に対してそのね、直接的なアドバイスではないんだけど、そのエネルギーを分けて与えるってことだから、その人がエネルギーが小さくなってたらね、分けてもらえへんなるからね、なんであんなやつを出してきたんだとか言って言われちゃうと思うから、まあまあ、あと多分厳しい世界だからっていうのもあると思う。じゃあ11個目が、自分が最も正しいと信じ込んでいるっていう、うん、で12個目が愚痴をこぼす、13個目が他人を恨む、14個目が責任転嫁がうまい、で15個目がいつも周囲が悪いと思っているそれダメだな、うん、ダメだと思うね。だから自分が最も正しいと信じ込んでいるから、変に信じ込んでいるから周りの意見とかが聞かなくなってっていうことだと思うんだよね、うん、責任転嫁がうまくて、私は違うとか言って言ったりとかね、であんなことを言うのは自分が悪いのに対して責任転嫁してね、ああ違うんだ、周囲が悪いんだっていうふうに言ったりするわけよね。身近にいるな身近にいるわダメですよ、そういうことになっちゃダメですよ。で16個目が他人に嫉妬する、で17個目が他人に、尽くさない、18個目が他人を信じない、で 19個目が謙虚さがなく傲慢である、で20個目が人のアドバイスや忠告を聞かない。これまた困ったやつやね、ほんま。ブスですよと、うん。他人に嫉妬したり、他人に尽くさない。で、他人を信じないっていうのはもうブスですよと。男で言ったらブサイクですよと。もうなんかもう、その通りですねと。もうお釈迦様の説法を聞いてるみたいね、もうなんかね。じゃあラストの、まあ、21個目が、何でもないことに傷ついてしまうとか。22個目が悲観的に物事を考える。23個目が問題意識を持っていない。24個目が、存在自体が周囲を暗くするひどいなで25個目が、人生においても仕事においても意欲がないっていう、このブス25箇条ね、なるほどなって感じね。うん、まあこういうことが、まあ、ブサイクにするよ、ブスにするよ、まあ、人のネガティブな側面だよね。うん、だから多分輝かしいスポットライトを浴びる人たちっていうのは、そういうところを多分克服してるか、もうなくしてね、消してしまって、消し去ってしまうっていう人になってないと、多分もう表の方へ、上の方へ立てないんじゃないかなと。なんか宝塚といえば、女王の教室とかドラマで今ね人気の天海祐希さん、あの人なんかいろいろ伝説があるらしいね。
へ
え。ちょっと詳しく知らないけど、なんか伝説的存在みたいな感じらしいよ。ネットで調べてください。僕ちょっとそこまで調べてないので、天海さん の伝説的なやつは知らないけども、なんかあるらしいよ。多分このブス25箇条の真逆なんやろね、きっと。ってことはブス25箇条の反対のことやったら全部美人になるっていうことだよね、簡単に言えばね、うん、笑顔があってお礼を言って美味しいって言って目が輝いていて正気があって、ね、で自信があって希望や信念があって、まあ、でいつも多分笑顔の口こう上がってるっていうやつやと思うけどね。で、まあ、さっき言ってた25箇条の反対のことやったら美人になると思うんだよね、
はい、
そう思ったら宝塚ジェンヌっていうのを多分そのブス25箇条って多分全部克服してあるんやろね。で宝塚の人だけじゃなくて、多分芸能人とかでもその上に立ってる人とかね、上司とかでもすごいなって思える人って多分こういうことがブス25箇条は当てはまらないんじゃないかなと。打ち砕いてるのか、もう反対のことやってるのかっていうことだよね。でそこからさらに礼節とか礼儀とかっていうのをまあ、でも、まあ、よう似てると思うわ、今こうやって見てると、うん、よろしくお願いします、ありがとうございますを言うとかね、まあ、お礼を言うってことだよね、おいしいを言うってことだよね、うん、で他人からのフィードバックを歓迎するとか、うん、っていうことだと思うので、多分宝塚では25箇条で礼儀礼節を用いる10箇条ってあるけど、多分根っこの部分は多分一緒だと思うので、ぜひぜひそういうのもね身につけて、僕も多分まだまだ不細工な部分が その嫌なコメントがポンってきたら、うざいなこいつはっつってペンって削除みたいなあのまだですので、あの、まあ、一緒にちょっとね、あの礼儀正しくで、そして、ブサイクブスにならないようにちょっと心がけたいなと思いますね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。